おはようございます。田舎でレンタルスペースミュージックの小口です。4月になりましたね。今月も、まあ、今年度も、やっていきましょう。元気にやっていきたいと思います。近況報告、をするとですね、新しい年度になって、まあ、私とか妻の働き方スタイルは全然変わらないんですけど、まあ、息子が3歳になって、まあ、2月で3歳になったんですけど、3歳になって、なんだろう保育園から幼稚園になったのかな？なんかよくわかんないんですよ。その、保育園とか預かりせ、なんとか。なんか、ちょっと、一生覚えられないんですけど、いろんな分類があるんですよね。で、まあ、幼稚園になったっぽいんですよね。で、なんか入り口とか、預ける場所とか、なんかこう、上履きとか靴とか、なんか全然場所が違っててですね。今、ようやく預けてきたところです。あとですね、なんかこう自分自身の近況報告するとですね、なんだか、まあ、先週の金曜日の朝からジンマシンが出ちゃって、いや今も痒いんですよ。これなんか長引きすぎてるんじゃないかなって感じなんですけど、もうなんか先月、先々月が肺炎で、そして今ジンマシンの痒さに悩まされているという、なんか本当にこんな具合悪いこと、具合が悪いっていうか何て言うんですかね。体調不良というのかわかんないですけど、ジンマシンが体調不良なのかよくわかんないんですけど、まあ、とにかく正常ではない状態がですね、人生の中であんまりないんですよね。なので、ちょっとなんか何か原因があるのかなとか思ってるんですけど、まあよくわかんないですね。まあ、体調不良ではないので元気なんですが、ただ、痒いと。もう、これ痒いの嫌ですね。まあそんな感じですね。まあ、金、土、日。まあ、3日間過ごしてですね、治るかなと思ってたら治らないので、まあちょっと様子見たいと思います。まあまた、何ですかね、前回みたいに、肺炎の時みたいになんか病院に早く行っとけばよかったなみたいな感じにならないぐらいにちょっと様子見たいと思います。というのも、なんか多分薬が合わないんじゃないかなとか思ってて、子供の頃結構、具合が悪いというか、なんて言うんでしたっけ、病弱だったんですよ。で、すごい薬、もう本当にずっと薬飲み続けてるみたいな感じだったんですが、なんか、中学、高校ぐらいになってからすごい強くなったんですよね。で、高校はなんか皆勤賞で、社会人になってからも、なんか本当に体調崩さないキャラみたいな、まあ今もそうだったんですけど、で、まあ薬とか全然もう無縁な生活を、まあほぼですね、たまに風邪とかありましたけど、まあ、ほぼ無縁の生活を送ってて、で、先日ですね、肺炎で、まあ、結構薬飲んだんですよね、いろんな種類の。なんか、それが良くなかったんじゃないかなとか、勝手に思ってますけど、まあ、素人判断なので。まあ、あれですね、合う合わないっていろいろあると思うので、まあ、いろいろ自分で試してみてですね、知識も入れつつ、やっていくっていうのがいいのかなと思っておりますという感じですね。で、その、自分に合う合わないっていうのは、なんか仕事のスタイルとか、なんかこう、考え方とか、勉強の仕方とか、なんかそういうことも全部、そうだと思うんですよね。で、レンタルスペースとかの、その運営ですね、仕事のスタイルっていうか、お客様との接し方とか、なんかこう、返信の仕方とか、どれぐらい やるかみたいな、どれぐらいコミットするかみたいなのも、人によって違うと思うんですね。なので、まあ私が、レンタルスペースの話をずっとしてますけど、その方法も、なんかこう、あ、これいいかもって思ったものをとりあえずやってみて、で、あ、これは自分にマッチするなとか、あ、これちょっと、無理してというか、ちゃんとやって、取り入れればマッチした感じになるかもとか、もしくはこれは自分は合わないなみたいな、いろいろあると思うんですよね。なんかとりあえずやってみて、で合うものを残していくとか、効果になるものを残していくとか、続けられそうなものを、続けていくとか、なんかそういうのがいいのかなと思ってます。なので今日話するレンタルスペースの話も、一つの方法、一つの私の方法と思って、捉えていただけたらなと思っています。で、今日も、まあ、もちろんですね、レンタルスペースの話をしていくんですけど、4月に入って、定期利用の獲得についての、発信を、まあ、強化しているんですよ。で、お客様向けのですね、で、先週ぐらいに多分共有したと思うんですが、何でしたっけ、レンタルスタジオで、今年に入ってから3名、で、サロンでも今年に入ってから3名の定期利用の方が、まあ、卒業されたんですね。で、これ結構、売上としては、まあ、ピンチっていう感じなんですよね。ただ、なんか気持ちとしては、なんかこう、嬉しい卒業の人もいるんですよ。やっぱり自分で、スタジオを持ってというか、スタジオはまだなんですけど、作って、やってみたいと。 もう結構大きい規模でやってみたいって思ってチャレンジされる方ですね、もういらっしゃれば、まあ、ちょっとやり方のスタイルを変えてみますっていう方もいらっしゃれば、なんかこう、嬉しい卒業の方もいらっしゃるんですよね。なので、まあ、心ではですね、もう本当に拍手しながらですね、応援して、では、また、なんか何かの機会があれば、みたいな感じで頑張ってください、みたいな感じで送ってるんですけど、ただ、やっぱり運営者としては、さっきの話ですけど、売り上げが下がってしまうので、まあ、焦りも出ますよね。なので、まあ、そこをカバーするための、施策ですね、っていうのをやっていきたいなと思ってるんです。で、4月に入ってから、定期利用の獲得のための、キャンペーンを、打ってます。初月無料のこととかですね、あとは、紹介キャンペーンですね。今いる先生、セラピストさん経由だと、まあ、初月無料に なるんですけど、今、紹介してくださった方も無料になる。そういうことをやっています。で、とりあえずですね、あの4月1日に LINE で、流れてまして、そうか、スタジオはちょっとだけ早く、3月末ぐらいにやったんですけど、4月1日に流した、LINE では、サロンのお客様が、1名ですね、ちょっと反応があって、申し込みたいですっていうのがあったので、まあ、1名ですね、すでに申し込み直前ですね、まあ、とりあえずお話しして、説明して、正式に申し込んでもらうっていう流れに私はしているので、まあ、どういう方かもわからないので、まあ、一旦話してからってしてるんですけど、まあ、お一人は申し込みたいっていう話がありました。で、これですね、サロンとスタジオでは反応が違っていて、やっぱりサロンの方がですね、反応いいんですよね。で、スタジオは、教室開催っていうのがちょっとハードルが高いみたいで、今のところまだ反応がないんですよ。で、これ、なんか違いを考えたんですけど、やっぱりですね、今の時代、その人数がいっぱい入れる時代に、小さいスタジオっていうのが結構生き残りづらいって思ってるんですよ。そして、これ去年から、生き残りをどうするか、小型スタジオの生き残りはどうするかみたいな話を、何度も話してますけど、で、ブログの記事にもしてますが、やっぱり結構課題だと思ってます。で、その点では、なんかこう、教室開催もありなんですけど、それもありなんですけど、それと同時に、やっぱり趣味の場とか、少人数での集まる場みたいなものとか、やっぱり、個人練習ですね。まあ、これは本当にオーソドックスですけど、個人の練習の場としての機能っていうのも前面に出していく必要があるなと思ってます。で、これは、なんていうんですかね。私はもう本当に定期利用にコミットしてるんですけど、ちょっと、シフトチェンジする必要があるかなと思っています。その意味ではですね、今週から、うちのスタジオの PR 動画の公開をスタートするんですよ。3本、20秒かける3本ですね。作ったんですけど、まあ、それの公開をしていこうかなと思っているので、ちょっと雰囲気を変えて、こんな、雰囲気で練習できますよとか、かっこいいダンスの練習しようみたいな発信もしていきたいなと思っています。まあ、ちょっとシフトチェンジっていうか、シフトチェンジまでいかないんですけど、こういう側面もあるよみたいな、話を、まあ発信としてもやっていく、インスタグラムとかでもやっていくって感じですかね。まあ、個人の練習に使ってねっていう話ですね。で、サロンに関してはやっぱり反応が良くて、集めやすいなと思っています。まあ、一方ですね。一方、なんて言うんですかね。サロンって気軽なので、なんて言うんだろう。教室みたいに通い続けるみたいな、モデルではないので、やっぱり辞めやすいんですよね。辞めやすいっていうか、辞めるまでのハードルが低いんですよ。ちょっと他でやってみるかとか、やっぱり合わなかったなと。で、それありだと思うんですよ。私はそれを押してるんですよ。スモールスタートして、合わなかったらやめましょうとか、シフトチェンジしましょうとか、まあ、とりあえずテストやってみましょうみたいな感じで、発信してるので、お客様向けには発信してるので、そうやってチャレンジされる方の、応援はしたいです。ただ、まあ、運営者としてはやっぱり続けてもらいたいですよね。なので、続けられるような、最初のサポートみたいなのは、したいなと思ってます。こういう戦略でやったらどうですかみたいなアドバイスですね。は、やりたいなと思っています。で、なので、まあ、サロンの人がどういうことを求めているのかっていうことを、なんていうんですかね。まあ、追い求めてっていうか、話の中からこう探って、で、再現性を高めていく。どういう方に刺さったのか、どの言葉が刺さったのか、どのポイントが良かったのか、それでどうやって申し込んだのかっていうのを、まあ、聞いていく必要があるかなと思ってます。例えば、うちなら、インスタグラムで見て、LINE に登録して、で、見学の申し込みをしてくださるみたいな流れが、まあ、オーソドックスっていうか、その動線を取ってるんですけど、なんでインスタグラムの、アカウントを知ってくださったのか、検索したのか、出てきたのか、 まあ、広告だったのか、もしくは、例えば、セラピストさんの、発信を見て、あ、こんなところあるんだって知った、なのか。そういうところですよね。なので、インスタグラムを、インスタグラムから知ったっていう入り口じゃなくて、インスタグラムをどうやって知ったみたいなところまで知りたいなとかちょっと思っています。で、そうなると、例えばセラピストさんの発信で見ましたっていう人もたまにいるんですよ。そうすると、セラピストさんにもっと発信してもらう、こう、インセンティブっていうか、なんかそういう仕組みを作るべきじゃないですか。作った方がやりやすいですよね。まあ、そういうことをちょっと考えながらですね、その動線作りっていうのを、やっていきたいなと。そうすると、やっぱ今回の、今 5月までに6名の、定期利用の獲得を目指してるんですね。3名ですね、スタジオサロンで。で、そこに至るまでにどういう戦略でやっていくかっていうのがちょっと見えてくるかなと思ってます。というか、その過程で、再現性を高めていくっていうことも、まあ、合わせてやっていきたいなと思ってます。ということで、何かの参考になれば嬉しいです。ちょっと、なんか漫然とただ発信して、申し込まれた、やったーじゃなくて、次はどうすれば、もうちょっと、こう、的確に集められるかっていうのを研究していく必要があるなと思っております。そんな感じですね。ということで、今日はですね、定期利用獲得までの、道のりということで、ちょっと今の状況を、共有させていただきました。参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、また次の、明日の、配信でお会いしましょう。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。